以前雨降りの日でしたけれども、車を運転していたんですけれども、激しい豪雨でしたので、このワイパーの速さをですね、こういうワイパーの速さをですね、最も速い速さにして作動させていたんですけれども、激しく左右に触れるワイパーの動きを見ながらですね、何と言いますか、こう痛々しいなというか、まあ、気の毒に思ってしまったんですね。単に機械が動いているだけなんですけれども、なぜかとても心情的にかわいそうに思えてきてしまったんです。何の報いもなく、まるで馬車馬のように働いているなと、そう感じられてしまったんですね。そしてこのことを、一緒に乗っていた人に半分冗談のつもりで話しましたら、その人は真剣にこう言ったんです。私はそう思いませんよ。ワイパーは辛いなんて思ってはいないと思います。むしろ水を得た魚のように生き生きと働いているのではないかと思います。なるほど、そういう見方もあるのかと、感心してしまったとともに、ネガティブにばかり捉えていた自分をいささか恥ずかしく感じていました。そしてその日以来、私はワイパーをつけると、車を運転していてワイパーをつけると、そのことを思い出しながら、ああ喜んでいるんだなと、そういうふうに思うようになりました。2000年前のパウロも本心から大いに喜んでいたのだろうと思うんです。どういうことかと言いますと、パウロはかつて関わったフィリピ教会の信徒たちに、なんと獄中から手紙を書き送っていたんですね。それはキリスト教に対する迫害のゆえでした。パウロが向かう先々で常に騒動が起こり、彼は常に危険と隣り合わせの日々を送っていたわけです。そんなパウロでしたので、本来ならば、苦しくて辛い思いを切々とこう訴えてもよいと思うんですけれども、ところがパウロは、そんなことは微塵も記してはいないんです。むしろ喜んでいるんです。本日与えられましたフィリピの信徒への手紙は、喜びの書簡、喜びの手紙とも言われているんですけれども、パウロは本日の一章12節以降で、まさに喜びに満ち溢れるその思いを、兄弟たちと親しみを込めながら、こう書き始めているんですね。12節。私の身に起こったことが、かえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。パウロの願いは、フィリピの信徒たちに知ってほしいということでした。何をかというと、私の身に起こったことです。つまり、囚われの身になったということですね。逮捕され、囚われの身になったという、この屈辱こそが、かえって福音が前進するのに役立ったのだということを、フィリピの信徒たちにはぜひ知ってもらいたいのだと、その喜びの思いを持って、ここに記しているというわけなんです。福音が前進していく、福音の前進。それはキリストの出来事が、これが福音でありますが、良き訪れで、キリストの出来事が多くの人たちの救いの恵みとなったということであり、これこそパウロが望んでいたことでありました。福音が、キリストの出来事が前進していく、多くこの実っていくことがパウロの望みでありました。で、福音の前進についてパウロは以下に具体的に記し始めているんですね。2つの具体例が記されています。1つは13節。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体その他のすべての人々に知れ渡ったということですね。 今パウロが拘束されているのは、まさにキリストを述べ伝えたゆえの拘束であり、まあ、迫害を受けていたわけですから、キリストを述べ伝えたゆえの拘束であり、それは同時に福音前進のために、福音が前進するために、言うなればキリストに捕らえられての拘束なのであって、キリストに捕らえられたのであって、神の見えざる力、聖霊の働きによって、この事実が全ての人々の知るところとなったのだと、パウロはそう伝えているわけなんです。もう一箇所、14節ですね。福音の前進について語るもう一箇所は14節。主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。パウロが囚われの身となってしまったことに落胆し、福音が停滞、後退してしまうのではなく、むしろ多くの人たちが勇気を与えられて、御言葉を力強く語るようになった。まさに福音が前進したことを、パウロは心から喜んでいるんですね。パウロの喜びの思いは止まりません。キリストの福音が述べ伝えられることについて、さらに二つのことを記している。つまり福音宣教の働きには、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいるというんです。妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいるのだ。善意ですることは理解できますが、前者の妬みと争いの念に駆られてするものというのは一体何を意味しているんでしょうか。直後の17節でこれが説明されているんですけれども、要するにキリストを述べ伝えることによって自分たちが何らかの利益を得ることができ、逆にパウロはさらに窮地に追いやられるといった、そのようなことを期待しているような人たちがいたということが推測されるわけです。ところがパウロは一体それが何であろうかと喜びの思いを18節で述べているんですね。つまり福音が述べ伝えられる動機として、たとえそれが悪意であろうと善意であろうと、とにかく福音が述べ伝えられているのだから、そのこと自体喜びではないかと、喜び以外の何者でもないとパウロはそう述べているんです。今年もあと2ヶ月で、2ヶ月余りでクリスマスを迎えることになるわけですが、ご承知の通り、この時期には、2ヶ月後には、毎年、教会の外でもクリスマスが祝われますね。クリスマス商戦とともに、社会全体が一斉にクリスマスムードになります。これについての批判は多々ありますけれども、行き過ぎたものは別として、まあ、少々これは行き過ぎだなと思うのも多々ありますよね。そういうものはちょっと別としまして、世の中がクリスマスで喜びに満ち溢れるということ、これは受け入れても良いのではないかと、ある牧師が語っていたことがありました。つまり、クリスマスとは、キリストのミサのことです。キリストの礼拝のことです。幼子キリストを礼拝する機会、まさにキリストの礼拝を意味するのですから、理由がどうあれ、これを教会の内と外で多くの人たちが同じ時期に祝っているということは素晴らしいことでもあるのではないかと、牧師はそのように語っておりました。きっとパウロも同じ思いであったのではなかったでありましょうか。 大切なのは人間本位の思いではなく、人間の思いではなく、そこに神のご意志とご計画があったということです。キリストが述べ伝えられる、つまり福音が前進していくということは、人間が主体となって進められていくことではなく、それは主なる神の働きであります。神ご自身の御手の中で進められていくことなのだと、パウロはそう信じて疑いませんでした。クリスマスが多様な形で、いろいろな形で祝われるのを良しとして祝福してくださり、伝道のために役立ててくださるのは主なる神です。人間の善意や真心、誠実さや真摯な思いはとても大切です。とても大切です。しかし福音宣教の働きにおいて必要なことは、必須なのは、人間の思いを超え、福音宣教の働きを最善へと導かれる主なる神のご意志なのであり、ご計画なのであります。人間が福音を前進させていくのではなく、福音そのものが聖霊の働きによって前進していくんです。だからこそパウロは、自分が監禁されていることは残念ではあるけれども、獄の中にいることは残念ではあるけれども、そのことで人々が祈りを合わせ、聖霊の働きによって福音が前進し、はたまたそれが私自身の、パウロ自身の救いになることは私の喜びなのだと、19節でそのように述べられているんです。パウロの希望はただ一つでした。それは20節です。それは、監禁されている自分が恥をかかず、他ならぬキリストが公然と崇められるようになることでありました。監禁されているということは、獄につながれているということはですね、人間的に見れば確かに恥です。決して褒められたことではありません。しかし、このことによってキリストが崇められるのであれば、それはもはや恥ではないのだと、パウロはそう述べているんです。それが自分が恥をかかずと言っている意味なんです。その上で、パウロの確信が21節にあります。私にとって生きるとはキリストだと。私にとって生きるとはキリストだと。キリストが公然と崇められることが、私に与えられた人生の意味であるというのです。キリストが公然と崇められるということが、私に与えられた人生の意味だと。パウロにとって生きるとは、キリストを信じ、キリストのためにキリストと共にあることであり、言葉を変えればそれは永遠の命の恵みを意味していると言えます。パウロにとって肉体の生と死はキリストなのです。キリストの恵みなのです。ですから、死ぬことは利益なのですとパウロは言い得るのです。生きるにしても死ぬにしても、パウロは、そして私たちは主と共にある、その確信がパウロにあった。だから、私にとって生きるとはキリストだと言い得たわけですね。常にキリストと共にあるという希望がそこにあったからです。それゆえパウロは今や、それゆえです。パウロは今やですね、二つの事柄の間で苦しんでいるんですよ。どういうことかというと、それは肉体の生か死かという問題です。生きるべきか死ぬべきかと。どちらを取るべきか、 この両者の間でまさに板挟み、ジレンマの状態であるというわけです。黒澤明監督の生きるという映画を思い起こすんですね。渡辺寛治という市役所勤めの主人公が生と死を見つめる中にですね、生きることを喜びとした人間ドラマです。日々の仕事に意欲を失っていた渡辺はある日重い病にあることを悟りまして、役所を無断欠勤して、やがて放蕩生活に身を費やしていくようになります。しかし結局は虚しさだけが残り、やがて絶望へと追いやられていく。そんな中で渡辺は小田切というかつての部下と再会するんですね。小田切は役所を辞めておもちゃ会社に勤めていました。この小田切から、あなたも何か作ってみたらどうですかと言われ、渡辺はまだできることはあると、人が変わったように翌日から市役所に復帰します。そして5ヶ月後にこの世を去るんですけれども、この5ヶ月の間に渡辺が何をしたのか、通夜の席で同僚たちが語ることからそれが明らかとなります。それは役所内外からの圧力にもめげず、数々の障害を乗り越えて粘り強い働きかけで、なんと地域住民が望んでいた公園を完成させたということで、公園が完成したと。この渡辺の尽力によって、言うならばこの渡辺という主人公は、他者のために生きることを望んで、できることを実践して生きたのであります。2000年前のパウロに話を戻します。パウロの出した結論、それは肉体の性でありました。死ではなく性でした。生きることでありました。22節と24節ではこう述べていますね。この22節と24節をつなげて読んでみます。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、肉にとどまる方があなた方のためにも、あなた方のためにもっと必要です。つまり肉体の生にしても死にしても、生きるにしても死ぬにしても、常にキリストと共にあるのならば、肉体を生き続ける方に主の御心があると。なぜならば、肉体を生きることによって、より多くの人たちに福音を述べ伝えることができるからだと、パウロはそう信じたんです。肉体の生も死もパウロにとってはいずれもがキリストと共にあること、インマヌエルの喜びでありました。しかしパウロは他者のために生きること、人のために生きること、肉体の生へと導かれていきました。その理由は、すでに申し上げた通り、生きていればより多くの人たちに福音を述べ伝えることができるからだというものでありましたけれども、このことの大前提にパウロが信じる存在がありました。それは他ならぬキリストでありました。キリストが十字架の死に至るまで人々のために生きられた方であったからです。それゆえ他者のために生き続けたパウロは、まさに主のために、キリストのために生きたのだと言えます。キリストのために生きた、まさしく生きるとはキリストを、パウロは自身の生涯を通して証ししたのであります。生きるとはキリスト、この御言葉を礎として、この2000年間ヨヨの教会は建てられていきました。今も建てられ続け、どこかで建てられ続けています。 世界の救いのために鳥なしの祈りを持ってキリストの愛を分かち合うべく、その働きの担い手として立ち続けていくために、神は全世界に教会を建ててくださいました。その中に私たちが連なるこの同人キリスト教会もあります。今日私たちは剣道記念礼拝としてこの礼拝を捧げています。生きるとはキリストであるとの信仰を持って前進する私たちに、主なる神は共に礼拝を捧げる教会堂を与えてくださいました。今から134年前の1890年、宣教師の働きによって九段下の飯田町に教会堂が建てられて以来、同人キリスト教会は今日に至るまで主を述べ伝える福音宣教の働きを担ってまいりました。神のご計画のもと、70年前、この目白台の地に教会堂と幼稚園が与えられまして、さらに41年前には新しい教会堂と集会施設をも備えられました。そしてこの建物を通して礼拝や保育はもとより、さまざまな集会や活動の機会を提供しながら、近隣の人たちとの交わりを深め、地域に根ざし、地域の人たちと共に生きる伝道活動が今日まで進められてきたわけであります。私たちはこのことを、神の導きを心から感謝したいと思うんです。29節でパウロはこう述べています。あなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている。振り返れば、二度の世界大戦と関東大震災の中で街道が倒壊したり破壊されたり、移転を余儀なくされたりもしました。人々はどれほど辛く苦しい思いを経験したことでありましょうか。にもかかわらず、この言い尽くせない困難にも負けず、苦難を耐え忍びつつ一歩一歩前進していくことができたのは、まさしく生きるとはキリスト、この信仰の力であったのだと、そう信じます。人間世界の争いや自然災害といった計り知れない苦しみの中にこそ、キリストが共にいてくださり、その苦しみを十字架において担ってくださるという、この信仰の力を神が与えておられたのであります。言うなれば、歴史におけるこの世の大きな荒波の中で共におられる神が、人々の祈りと奉仕をもって教会を支え続けてきてくださったのであります。27節では、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい、そう勧められています。キリストの福音にふさわしい生活とは何でありましょうか。それはキリストを信じ、キリストのために、キリストと共に生きる生活であります。改めて21節を心に留めたいと思います。私たちにとって生きるとはキリストであります。生きるとはキリストであります。キリストにより頼み、キリストが喜んでくださるために、共におられるキリストと共に歩みゆく人生であります。人間の生と死は永遠の命の主であるキリストと共にあり、主なる神の御手の中にあります。これが私たちに与えられている希望なのです。この希望の中で私たちはいかに生きるのでありましょうか。いかに生きるのか、どのように生きていくのでありましょうか。30節に戦いとありますけれども、今日の豊かな時代における戦いとは、まさにここにあるように思うんです。私たち人間はいかに生きるのかという、 心の中での戦いであります。私たちはいかに生きるのか、この戦いは私たちの命の根源を見つめるところから始まります。私たち人間の命は創造主なる神によって与えられた命です。与えられたその命を私たちがどのように生きていくのか、神は私たちの人生を見守っておられます。こう思うかもしれません。与えられた命とはいえ、神が与えてくださった命とはいえ、その命は自分の命なのだから自分のために生きようと考える、自分のために生きようと考える、決して間違ってはいません。間違いではない。自分のために生きるならば、自分のためにどのように生きていくのでしょうか。ここがもう大切です。自分のために私たちはどのように生きていくのでしょうか。日々の戦いの中で私たちは、パウロがそうであったように、他者と共に、隣人と共に生きる歩みへと主なる神より招かれています。この招きに応え、生きるとはキリストというこの希望の道を共に歩んでいけるよう導きを祈ってまいりたいと思うんです。生きるとはキリスト、生きるとはキリスト、キリストを生きる人生、それは他者のために、他者と共に生きる人生であり、それは取りも直さず自分のために、自分のためによりよく生きる人生でもあることを、私たちは忘れることなく心に覚えてまいりたいと、そのように思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。生きるとはキリストであると御言葉が教えているように、この世のさまざまな苦しみや戦いの中で、どうかキリストを信じ、キリストのために、キリストと共に歩む希望の日々へと私たちを導いてください。そして私たちのすべての歩みを通して、キリストの福音による救いの働きが前進しますように、この街道が与えられたことを覚え感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。